ローマ人への手紙5章10節。敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。宣教です。この箇所から、巫女の命によって救われると題して、大高先生より宣教いただきます。
お祈りを捧げます。私たちの救い主であるイエス・キリストの父なる神様、偉大なる主の皆を心から賛美を申し上げます。あなたが今日ここにいるお一人お一人を名前を呼んでお招きくださり、あなたを礼拝するために、またあなたの御声を聞くためにこの場所へと導きくださり、ひととき礼拝を持てますことをありがとうございます。どうか主よ、あなたがお語りくださり、聖霊なる神様が豊かにお語りくださり、憂いや悩みや悲しみや苦しみを抱えているお一人お一人に、主の御言葉をお語りくださり、心に慰めと平安を与えてくださいますように。どうか命の御言葉がお一人お一人の心に留まり、その御言葉によって生かされますように、ひとときを見てに委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の礼拝ではイースター礼拝ということで、イエス様が復活された箇所を共に見ていきました。イエス様の復活が歴史的事実であるということを確認し、さらには私たちにとっても復活がとても重要であるということを確認いたしました。今日神様から与えられている御言葉も復活が鍵になります。このローマ書の5章に入りまして、信仰義人、信仰によって人は義と認められる、信仰によって救われると語ってきたパウロは、6節から8節では神の愛について語りました。十字架に示された神の愛について6節から8節で語りました。続く5章の9節では、また今日の10節もそうですが、救いの確信を持つようにパウロは促しています。9節では、神の怒りから救われるのは確かなことだと語りました。9節と10節は構造的、また内容的にも似ています。救いというテーマについて違う書き方がなされています。9節と10節で共通しているのは、救いの確信であり十字架です。10節をもう一度読みしますと、敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことですとあります。この10節は、敵であった私たちと始まります。これは、5章の6節や8節でも似た表現がありました。6節では、私たちがまだ弱かった頃、8節では、私たちがまだ罪人であった時とありました。この10節の敵であった私たちという言い方、この敵という言葉は強い表現です。新約聖書の中では、悪魔についても敵と使われています。とても強い表現であるわけですが、事実といえば事実でもあります。救われる前の人間は誰であっても、 神に対して敵対しています。ある人は敵意をむき出しにし、敵意を隠さない人もいることでしょう。聖書の登場人物で言えば、パウロはその最たる人でした。また知らず知らずのうちにと言いましょうか。特に意識せずに敵対している人もいます。わざわざ神に反抗しようとは思っていなくても、神が喜ばれない生き方に励むということはあります。自分勝手な生き方をして、神の御心を無視するということはあります。自分自身の体や能力まで含めて、神がお作りになったものを壊してしまったり、あるいは悪用したり、また実際に神に背くような生活をしてしまう。ヤコブの手紙の中で著者ヤコブは、世を愛することは神に敵対することだと語っています。世を愛することは神に敵対すること。私たちは救われる以前は、神を愛する以上に世を愛してきました。それはすなわち聖書の観点から言うならば、神の敵として生きてきたということです。私たち自身が以前は神の敵であった。神が人と敵対しているのではなく、人が神に敵対したのです。そのような私たちが、御子の死によって、イエス様の死によって、神と和解させていただきました。和解。和解とは、お互いの敵対関係が、敵意がなくなるということです。平和な状態と言えます。この箇所においては、この和解という言葉が救いを意味しています。この十節には、御子の死によって神と和解させていただいたのならとあります。この神と和解させていただいたという表現は重要です。私たち人間の方から和解したのではありません。神がご準備くださって和解が成立したのであって、私たちは和解させていただいた立場です。この言葉は受け身形で書かれていまして、和解の主導権を神が握っておられることがわかります。私たちが和解を主導するのではありません。私たちは和解させていただく存在に過ぎないのです。先ほど確認したように、私たちは神と敵対関係にありました。しかし、神と和解させていただいた。では、その方法が、和解の方法が何かといえば、それは、御子の死によってでありました。御子の死によって。和解は神が主導してくださり、御子の死によって、イエス様の死によって神との和解が成立しました。その結果、私たちの立場は一変しました。神と敵対関係にあり、神の怒りを受けるべき状態であったにもかかわらず、恵みの中に入れられ、神の子とされました。神との和解は、私たちの立場が一変したことを意味します。神との和解によって私たちの立場はもう様変わりしたわけですが、ただ一つ、誤解してはいけないことがあります。和解そのものは、神がご用意くださったものですが、和解が自動的に行われたわけではありません。先ほど申し上げたように、御子の死によってなされました。神が与えてくださる救いは完全で完璧なものです。しかしそれは何の犠牲もなく行われたのではありません。何の犠牲もなく和解が、救いがもたらされたのではありません。それは神の聖なるご性質からして無理なことでした。神は 人間の罪に目をつぶって許すことはおできになりません。それは清い神のご性質、汚れのない聖なる神のご性質からしてありえないことでした。罪は罪として裁かれなければなりません。しかし、人が神に裁かれたなら、その時点で救いはありません。ですから、神はご自分の一人子である御子を、イエス様をお使わしくださいました。神は私たち人間に救いをもたらすために、和解をもたらすために御子を、イエス・キリストをこの地上にお送りくださいました。そして十字架につけ、御子に神の怒りを下し、御子によって罪を解決する道を開き、和解をもたらしてくださいました。旧説では、御子の血によって神の怒りから救われたことが語られ、十節では御子の死によってと言われています。もちろんこれは十字架を指していまして、同じことであるわけですが、十節の御子の死によってとある言葉によって、私たちが死ぬべき死を御子が、イエス様が代わりに死んでくださったことが語られています。御子イエス様が私たちが受けるべき御怒りを受けてくださり、身代わりとなって死んでくださり、神との和解の道が開かれました。御子を信じる者が、イエス様を信じる者が和解させていただけるのは、それは御子のゆえであり、神が救いの道をご用意くださったからです。パウロは、そのように和解させていただいた私たちが、御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことだと語りました。ちなみにこの十節は、パウロは条件文で語っています。もし何々ならという条件文が使われています。十節の前半は、敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのなら、とあります。この種類の条件文は、次のように言い換えることができます。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのですから、と言い換えることができます。ここでパウロは、和解させていただいたという事実に基づいて語っています。この表現というのは、私たちも日本語で使うことがあります。例えば、受験生を抱える親御さんが、その子に向かって、もしあなたが受験生なら、しっかり勉強しなさいと言ったとします。これは、あなたは受験生かどうかわからないけれども、しっかり勉強しなさいと言っているのではありません。あなたは受験生なのだから、しっかり勉強しなさいと、そう言っているわけです。それと同じようにパウロは、敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのですから、というふうに語っている。和解したかどうかわからないけれども、と言っているのではないのです。すでに神と和解させていただいたという事実に基づいて、パウロは伝えていきます。だから、その私たちが、御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことだと、そう語っている。このポイントは、御子の命によってであります。旧説は、キリストの血によって、キリストによってと語られて、神の怒りからの救いが語られました。この十節は、御子の死によってと語られた後に、御子の命によってとあります。これはイエス様の復活を指しています。復活の命、蘇りの命です。それによって私たちが救われる。ここで救われるという言葉は未来形で書かれています。ですからここで語られている救いは救いの完成を指しています。 先ほど申し上げたように、和解によって今の時点における救いが語られ、そのように和解をいただいた、救われた私たちが、御子の命によって救われるのは確かなことだとパウロは語ります。和解をいただいた私たちが、未来においても救われることは確かだと語っているのです。ですから10節では、9節に続いて、救いの確信を持つように、パウロは読者たちを導いています。以前から申し上げていることですが、神のご性質として、ご性質の一つとして、変わらない、不変というご性質があります。変わることのない神は、一度してくださった和解を変更することはありません。変わらぬ神が和解してくださったのなら、その和解が変更されることはないのです。私たちはこの和解によって永遠の救いが約束されています。パウロはイエス様の十字架の死と復活を受け入れ、神と和解した者が救われるのは間違いないことであり、確信を持ちなさいと語りかけています。そしてこの言葉は当時のローマの教会の人たちだけでなく、2000年の時を超えて今を生きる私たちにも同じように語られています。今日の箇所も9節に続いて救いの確信について語られていました。5章の9節では十字架の血によってキリストによって神の怒りから救われるのが確かなことだと語られました。今日ここまで見てきました10節では十字架にとどまることなく復活されたキリストのゆえに救いの確かさが語られました。いつも申し上げていることですが、救いの確かさ、救いの確信は私たちの内側にあるのではありません。私たちの信じる強さ、信念の強さによって救いの確かさがはっきりするのではありません。そこを誤解しますと、往々にして私たちの気分によって変わってしまいます。調子が良ければ、精神的に安定していれば救われている気分になり、不都合なことが起こったりしたら救いの確信が揺らぐということになってしまいます。しかしそうではありません。私たちの救いの確信は徹底してキリストに基づいています。私たちが救いの確信を得ることができる根拠はキリストです。キリストの罪なき生涯、キリストの十字架、キリストが十字架で流された血を、そして復活です。死を打ち破った蘇りです。以前も申し上げましたし、聖人家でも再三お伝えしていることですが、キリスト教が徹底してユニークな点はここにあります。仏教もイスラム教も宗教を始めた人の生涯に大きな関心が払われているわけではありません。仏教で言えばブッダの生涯、イスラム教で言えばムハンマドの生涯に大きな関心が払われているわけではありません。しかしキリスト教は徹底してイエス・キリストにこだわります。神であったお方が人となり、この地上に来られ、へり下ってくださった。そして自分のやりたいように生きるのではなく、神の御心に生きられ、罪なき生涯を歩んでくださった。イエス様が罪なき生涯を歩んでくださったということは、とても重要です。そうでないなら、イエス様が十字架にかかる資格はないわけです。この罪なきイエス様が十字架にかかり、私たち罪人の身代わりとなって死んでくださり、神の怒りを代わりに受けてくださった。そして十字架上で死なれた。この十字架の死は、私たちが受けるべき死であったわけですが、御子が代わりに死んでくださった。しかし、もし死んだままなら、その十字架には大した意味がありませんでした。なぜなら、イエス様は十字架上で罪人となって死なれたからです。十字架上で私たちの罪を背負い、罪人となり、 それゆえに死なれました。言うなれば、もし死んだままなら、罪が勝利した状態だとも言えます。罪が人を死に追いやるわけですから、もしイエス様が死んだままなら、罪の勝利であった。しかしイエス様は死で終わることがありませんでした。神様はイエス様を復活させてくださったのです。死の中から蘇ってくださった。死を打ち破ってイエス様は蘇られた。この事実が、復活という事実が私たちに救いの確信をもたらします。それは聖書が復活と私たちとの関係性を語っている箇所からも明らかです。先週も読みましたが、もう一度同じローマ書の6章4節と5節をお開きください。そのページの横にありますけれども、ローマ書の6章の4節5節。ローマ書の6章4節5節をお読みします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。私たちは、キリストを信じることによって、十字架のキリストと一つとされ、罪に対して死にました。そして6節にあるように、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるのです。パウロが五章十節で語っているように、巫女の命によって、復活の命によって救いの完成に至ります。これは目に見えないことですが、霊的な事実です。私たちは信仰を持ってこの御言葉を受け止め、十字架の死と復活によって救いの確信を持ちます。私たちはイエス様の十字架に目を向け、復活に目を向け、そしてそれを私たちと結びつけつつ、救いの確信へと至ります。イエス様の復活が私たちにも及ぶんだと信仰を持って受け止めるのです。最後にお聞きしますが、あなたに救いの確信はあるでしょうか？あなたは救われていますかと問われたならば、自信と確信を持ってはいと答えられるでしょうか？もしはいと答えられないならば、ぜひ今一度キリストの十字架と復活に目を向け、十字架と復活に関する聖書の箇所を黙想し、祈り、適応し、確信を得ていただきたいのです。そして信仰によって、未来への確かな希望を、死を乗り越える確かな希望を抱いて歩んでください。イエス様のよみがえりこそが、私たちに救いの完成の希望を与えます。その点で、キリスト教会にとって、私たち信仰者にとって、イースターの出来事は大変重要な出来事なのです。イエス様の復活は私たちの未来への希望です。和解させてくださった神は私たちを救いの完成まで導いてくださいます。この恵みの事実を信仰を持って感謝を持って受け止めつつ救いの確信を持って歩んでいく。この後で応答の賛美を歌いますが、その歌詞には次のような一節があります。明日は怖くない。主イエスがおられる。未来もまた御手にある。明日を生きる意味がある。イエス様の復活を信じている私たちは、未来を恐れる必要はありません。希望を持って前進することができます。もちろん、私たちの日々の歩みの中にあっては困難があります。 クリスチャンになったら全てがうまくいくわけではありません。逃げ出したくなるような壁にぶつかり、泣き出したくなるような出来事に出会います。しかし必ず未来に確かな希望があることを覚えつつ、明日を恐れずに復活のキリストと共に歩ませていただきましょう。語られたことを覚えつつ、しばらく黙祷いたしましょう。お祈りを捧げます。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちのために御子を使わしくださり、十字架の死によって、また復活によって救いをもたらしてくださり、さらに私たちに救いの確信を与えてくださることを覚えて感謝をいたします。神様どうか、ここにいるお一人お一人が、あなたの救いをいただき、そしてその救いの確信をさらに深めて、喜びと感謝を持って、一日一日を歩むことができますようお助けください。苦しみの中にある、困難の中にあるお一人お一人を主が憐れんでくださり、お守りくださり、脱出の道を備えていてくださるあなたが、豊かな助けを持ってお導きくださいますようにお願いをいたします。心からの感謝を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。